ですか。
あのお父さんから見たら当たる方で、
はい、私秘書ですが、
お父様ですね。本日ですね、
はい、
先ほどなんですけども、
はい、
11時26分頃ですね、
はい、
宮前区のですね、
はい、
欅平1丁目という交差点付近で、
はい、
あの運転していた車がですね、車同士の接触事故を起こされてしまったんですよ。
名字は何て言います？
はい、
あのフルネームで。
さんのご家族の方じゃないんですか？
あの私父親ですが。
ですからね。
あのね、あのもしもし。
はい。
あの免許は持ってますがね、車を運転全然しておりませんが。
いや、その点の事情はね、私どもの方ではわからないですけどね。
名前は同じですね。
息子さんが運転されてね、交通事故を起こされてるんですよ。
あ、そうですか。
ちょっと息子さんが冷静な状況ではないものですから。こちらに連絡してみたんですけどもね、
はい、
事故の状況と怪我の状況を説明させてもらいたいんですよ。
はい、
まず怪我の状況なんですけどもね、
はい、
あの息子さんの方は特に怪我などはしてないようなんですけども、
はい、
相手方のですね、
はい、
浜田さんという方がですね、
はい、
あのご夫婦で車の方に乗られていた方でして、
はい、
あの浜田さんのご主人とですね、
はい、
あの息子さんの方は、まあ、救急隊員が見ましたところ体を多少打ちはしたようなんですけども、
はい、
あの骨折や打撲がないようなので、まあ、もなくですね、
はい、
息子なんですが、
はい、
あの助手席側に乗られていたですね、
はい、
浜田さんの奥さんの方が、
はい、
あの妊娠8ヶ月目だったものですから、
はい、
かなりお腹の方も大きくなっていてですね、
はい、
シートベルトの着用ができなかったようなんですよ。
はい、
そのためにですね、
はい、
事故の衝撃の際に
麻
酔されてしまってですね、
はい、
あの私ども駆けつけた時にはすでに失神してしまっていたような状態なんですよ。
はい、
ですから代償を取ってですね、
はい、
あの今救急車で病院の方に搬送中ですから、
はい、
あの病院の方に次第ですね、
はい、
こちらに連絡が来るようになってるんですよ。
はい、
次に事故状況なんですけども、
はい、
片側2車線の道路左側を息子さんが走行されていまして、
はい、
そのすぐ右側にですね、
はい、
浜田さんの車という感じで2台で並走しておりましたところですね、
はい、
あの息子さんがいきなり左側から右側に車線変更してしまってですね、
はい、
で右側にいらっしゃった浜田さんの車の左側部ですね、
はい、
ちょうどあの助手席のドア付近なんですけども、
はい、
この辺りに息子さんの車の右前方部がですね、
はい、
あの激突してしまったという状況になるんですよ。
はい、
であの交差点付近ということもありましてね、
はい、
あの車線変更は禁止されている場所でもありますんで、
はい、
あの今回警察の方としましてはですね、
はい、
あの息子さんの方の後方安全確認義務違反ということでですね、
はい、
息子さんの不注意で起こしてしまった事故という形になっているんです。
はい、
事故を起こされましたので、
はい、
あの息子さんの方には3つの責任が発生してくるんですね。
はい、
1つ目は行政上の責任としてですね、
はい、
あの免許の停止処分ですとか減点等の処分ですね。
はい、
2つ目が民事上の責任といってですね、
はい、
あのこれは事故後にですね、
はい、
あの相手方の浜田さんの方から告訴された際にですね、
はい、
その損害賠償の責任を負わなければいけないということなんですよ。
はい、
最後に刑事上の責任といってですね、
はい、
あのちょっとお父さんには落ち着いて聞いていただきたいんですけども、
はい、
あの今回の事故で息子さんの場合ですね、
はい、
あの安全運転義務違反と、
はい、
危険運転致傷罪およびですね、
はい、
あの業務上過失致傷という形でですね、
はい、
あの警察側から立件されると思うんですよ。
はい、
ですから相手方のですね、
はい、
浜田さんが裁判を起こしますとね、
はい、
交通刑務所の方に半年以上2年以内の服役というような形になってしまうんですよ。
はい、
一応この一点の話をですね、
はい、
あの息子さんの方にも一通りお話しましたら、
はい、
やはり周りの人たちやご家族の方にもご迷惑をかけるようなことになりますしね、
はい、
正直交通刑務所に行くことになるとですね、
はい、
社会的地位にも差し支えがあるということで、
はい、
なんとかお話し合いでね、
はい、
お時代にすることはできないかというふうにおっしゃってるんですよ、息子さん。
はい、
お父様で示談というものはどういったものかというのはあのご存知でいられてます？
ね、今にちょっと一つお尋ねしますので、
はい、
あのですね、私の、横浜の電話番号ですね、
はい、
本人から聞いて見たんでしょうか。
息子さんがね、
はい、
あのこちらの方にお電話すればお父さんがいるということでね、
はい、
連絡を取ってほしいということで連絡をしてるんですよ。
あ、私のところに。
そうですね、
運転をね、運転は現在していなかったんですけどね、何年も
その辺の事情は分かりませんけどね、
はい、
まあ、そういった形で、ね、あの運転されてしまって事故を起こされてるんですからね、
はい、
でまあ、相手の方も怪我されてしまった。
勤務先の会社に言いました。
一応こちらのところをお伺いしているのはですね、
はい、
株式会社ですかね。
会社のところです。
じゃあお間違いないですね、
はい、
息子さんで、
はい、
ただですね、やはり示談にするにはですね、
はい、
お父さん示談というのは分かってますよね。
まあ、刑務所等に行く前にですね、話し合いでもって まあ、まあ、簡単に言うと、金銭でもって、話をつけるということですね。
よくご存知ですね。はい、一応、民法上では和解金のことを書くんですけどね。
はい、
今回の示談にすることができればですね、
はい、
息子さんの起こした重大な人身事故はですね、
はい、
ただの車同士の物損事故というような形で警察の方でも処理ができるんですよ。
ああ、そうですか。
ですから、物損扱いになればですね、
はい、
息子さんの身柄をこちらでお預かりしたりですとか、
はい、
交通刑務所の方に行っていただくようなこともなくなりますし、
はい、
ただですね、示談するには、
はい、
相手方のご承諾がないとできませんからね、
はい、
相手方の浜田さんにですね、
はい、
そのことを確認しましたら、
はい、
事故の際にですね、
はい、
息子さんが現場の交通整理ですとか、
はい、
潰れたドアを開ける手伝いですとかね、
はい、
そういったお手伝いを率先して行ってくれたんですよ、
はい、
そういったこともお伝えしましたら、
はい、
やはり今回は自分が被害者ですけどね、
はい、
いつ自分が加害者になるかもわからないし、
はい、
たとえ裁判を起こして争ったところでね、
はい、
奥さんですとか、
はい、
お腹の中のお子さんの怪我は治らないですからというふうに言われてですね、
はい、
きちんとそのほどお話をしていただけるならね、
はい、
示談に応じてくれてもいいというふうにおっしゃってくれたんです。
ああ、そうですか。ちょっと、もう一つね、もう一回はっきりさせておいて、息子の〇〇の方にやっぱり通知があったということは、もう明白なんですか。
そうですね、一応交差点付近ということもありますしね、
はい、
当たってる部位からしましても、
はい、
警察側から検証になりましたら、
はい、
交差点でということもありますから、車線変更は黄色い線でね、
はい、
囲まれている部分でもありますんでね、
はい、
車線変更は禁止なんですよ。してはいけない場所になりますから、
はい、
そこでですね、
はい、
右折優先道路の方に曲がろうとしていた、相手方の浜田さんがですね、
はい、
信号の、赤信号だったためにですね、
はい、
車の後ろに、停車しようとしたところに、旦那さん、息子さんがですね、
はい、
右側によそ見か何かしたのか分かりませんけどね、
はい、
急に車線変更してしまって、助手席のドア付近に激突してしまった事故になりますから、
はい、そうですか。
息子さんの方に凶器があってですね、
はい、
全面的に息子さんに非がある交通事故だと、
はい、
形で警察の方でも処理をしてますので、
あ、そうですか。
で、
はい、
で今日ですね、
はい、
息子さんの方は処分が決まるまではですね、
はい、
重要参考人という形で容疑者という形になりますから、
はい、
相手方の浜田さんとですね、
はい、
直接示談の交渉することができないんですよ。
はい、
ですからね、
はい、
お父さんに息子さんの代理人になっていただいて、
はい、
今後の示談の手続きをしてもらいたいんですけども大丈夫ですか。
あ、そうですか。私はね、ちょっとですからね、家内に早速連絡いたしましてね、家内が今勤めておりますところに連絡取りまして、入りまして、
息子さんがね、一応お母さんの方には伝えないでほしいと言ってるんですよ。心配するからね、お父さんの方にとりあえずお話をしていただいてね、お母さんのね、
でもこれは当然知らなければならないし、分かることですから。
もちろんそうですけどね、まだ相手の方と示談のお話も済んでませんから、証券代理人になっていただく方にはですね、証券代理人義務といって、秘密秘書義務というものが課せられてくるんですよ。一応相手の方が怪我されてしまったりですとかね、発生されてしまっているような事実があるわけですから、こういったことは相手の方の私的な問題でもありますんでね、その辺のことを考慮してですね、証券代理人の方はこの示談交渉が終わるまではですね、第三者のものに口外してはいけないという決まりがありますんでね。
でも彼は第三者とは言えないんじゃないでしょうか。
母親の方でもあってもですね、証券代理人の方以外の方は、こういった示談交渉が終わる前まではですね、お話の方はしてはいけない決まりになってますんでね。
それ
は
あんまりね、
秘密守秘義務違反という形でね、警察の方からお父さんを今度罰せなければいけなくなってしまいますからね。それに、まだ相手の方の心象も悪くなってですね、息子さんが、取れるべき時短も取れなくなってしまってからでは、お話の方も難しくなってしまいますからね、まずお話がきちんと終わるまでお父さんの方で振っていただかないと困りますよ。
だけど、これは、どっちみち息子が事故を起こしたっていうことは、母親は全然知らないってわけに、今までのタイプがありますから、できません
からね、
それ
は分かりますけども、一応そういった決まりがあるんですからね。示談交渉が終わってから、奥様にお話しされてはいかがですか。先にお話し
され
ては、秘密違反という形、証券代理人に当たる方はそういったこと
がもう私一人でもってね、かなり抜きにして、示談の情報っていう話は入れないと思いますが。
そのようにおっしゃられましてもね、そういう決まりですからね。私そういった法律をね、犯すことを、こちらで、あからさまに黙認することは私の方としてはできませんから、こちらの方はお父様でちょっと守っていただかないと困りますよ。
あ、そうですか。
いや、
母親は全く、全然無関係ってことになっちゃうんですか。
そうですね、ですから、示談交渉が終わってからお話するのは構いませんけど、うん、相手の方だってね、実際に言ったらね、破水されてしまったなんてことは、お方に知られたくはないでしょうしね。
でも、家内を抜きにして示談交渉っていうような、夫婦間の話し合いでなければ、なかなか進まないと思いますが、自治体問題として、どうなんでしょう。
実際であればね、息子さんがね、直接相手の方とお話しするのが一番本当であれば、それが正直なんですよ。ですけどね、取り調べに入ってしまうと、ご家族の方でも接見は禁止されますんでね、そういった手続きが踏めなくなってしまうんで、お父さんの方にやっていただかないといけないというふうにおっしゃっている、言っているんですよ。
家内が全然代行できないとなると、これ、困っちゃうんですよね。
ああ、なるほどですね。そうですか。なるほどですね。あ、じゃあ、ピッコです。お子さん、交通研修行っていただくんで、お願いしますね。